本日のメッセージ箇所、ローマ人への手紙、ローマ人への手紙8章9節から17節を拝読いたします。ローマ人への手紙8章をお開きください。拝読いたします。ローマ人への手紙8章9節、しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持ってない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中からよみがえらせられた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせられた方が、よみがえらせられた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。神の御霊に導かれる人は皆かにも子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ、父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。今日はこのところから小森先生に御霊に導かれる人との説教題で御言葉を取り次いでいただきます。御霊に導かれる人です。それでは小森先生、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。本当に、メッセージの前にですね、もう感動してしまって、もう本当にちょっと今気を取り直すのに大変なんですけども、本当にもう本当に私はノンクリスチャンの時から鶴岡兄弟と同じ英会話クラスに参加しておりまして、まあ、本当にほぼ同時期にですね、洗礼を受けました。本当に、まあ、出会った時からですね、本当にお人柄 の素晴らしい方だなと思っていたんですけども、まあ、ある時からですね、まあ、お仕事、ね、大きな転機のあった時ぐらいからですね、すごく私は神様をすごく恐れておられるなっていうのを感じていたんですね。そして御霊に導かれておられるんだなとそのように感じておりました。でもそういったことはあまり口にすべきではないと思って今日初めて口にするんですけども、本当に主との関係の中で、新しい恵みを受けられたんだなと、まあ、ずっと思っていたんですね。本当に真実なお証しを心から感謝いたします。このローマ人への手紙8章はですね、本当にもう皆さん何回もお読みになっていると思いますけども、聖霊様の恵みがですね、豊かに大胆に語られているところです。もちろんこの恵みはですね、今も変わらないんですね。でイエス様を自分の罪のための本当に救い主としてですね、信じた人はですね、 誰でもですね、この聖霊様をいただくことができるんですね。罪許されて永遠の命を与えられる。そしてこの聖霊様が、神様がこの私の中にお住まいになってくださるんですね。聖霊なる神が私の中に住んでくださるというこの驚くべき恵みがですね、与えられているんですね。ですからですね、聖霊様がうちにいらっしゃるので、本当にこの神様の言葉に支えられて人生の戦いを戦ってくることができました。例えばですね、8章の28節なんですけれども、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人のためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。すべての出来事がこの益とされる、この御言葉をですね、受け取ってですね、そしてこの試練の中で近視眼的なものの見方から解放されて、そして神様のご計画というこの新たな視点が与えられて、そしてどんなことがあってもですね、この希望を失わずに歩んでくることができました。またある時はですね、この32節なんですけども、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく主に渡された方が、渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかと。この何かの必要をですね、祈るときに本当にこのご自分の御子、一番大切な自分の子供さえも惜しむことなず、惜しむことなく、これはイエス様のことですね、惜しむことなく主に渡された、本当にこの主の愛を信じてですね、そして御子すらくださるのだから、本当に私にとって必要なものは何でも与えてくださるとですね、本当に祈り願い、そしてこの逆境の中にあってもですね、主の愛を本当に、そして主の最善を、一番良いものを与えてくださると、固く信じてですね、歩むことができました。本当に聖霊様がうちに住んでおられて、この言葉をですね、本当に神の言葉と信じることができたからなんですね。この今日ですね、私もちょっと昔のことを思い出してですね、本当にその恵みをいただいてきたんですけれども、本当にこの御言葉をですね、もう必死になってこの握りしめてですね、とてもなんて言うんでしょうかね、必死に信仰生活を送っていました。特に最初の頃ですね、クリスチャンって最初の頃、この御言葉を握りしめて、頑張って、信仰生活を送っておりました。で、本当に人生はですね、山あり谷あり、そして平坦な時も、あるんですけども、どんな時であってもですね、この神様のご計画、私たちのこの人生の目的をですね、どんな状況であっても見続けるってことがとても大切ですね。で、そうでないとですね、すぐにこの自分中心になってしまってですね、そしてこの自分のことばっかりになってしまって、そして思い患って、そしてこの本当に神様をですね、何か御用聞きのようにですね、あれしてください、これしてくださいと、自分中心のこの視点しかなくなってしまってですね、この神様に自分のこのことばかりをですね、自分中心でお祈りする、あたかもですね、本当にこの神様をしもべのようにしてですね、御用聞きのようにしてしまう、そういうふうになってしまうからなんですね。で、主はですね、でも本当に何でも祈りをですね、聞いてくださって、与えてくださってですね、そしてじっと忍耐して待ってくださっているんですね。何を待っているのか、それは御霊に導かれて歩むことをですね、主が忍耐して待ってくださっているんですね。 なぜかと言いますと、神様はこの御霊に導かれる人、そしてその御霊に導かれる人が集まったこの教会を通してですね、御業を、神様のご計画をお勧めになられるんですね。今は聖霊時代、そして教会時代というこの聖霊様が、聖霊なる神がこの地に働かれている、御霊に導かれる人を通してですね、働かれている、そういう時代だからなんですね。ですから御霊に導かれる人が起こされるってことが非常に大切なんですね。で、御霊に導かれる人っていうのはですね、9節をもう一回読みいたしますけれども、しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。先ほども申しましたように、イエス様を自分の罪のための救い主として信じたときに、聖霊様が私の中に、神様が私の中に住んでくださる。そしてそういう人はですね、この私自身も聖霊様の中にいるという状態になっていると、この御言葉は言ってるんですね。私の中に聖霊様がおられ、そして聖霊様の中に私がいる。つまりこの神なる聖霊様とこの全く一つになっている状態っていうのが、これがクリスチャンなんですね。どんなクリスチャンであっても聖霊様と一つになっている、まあ、嘘のような話ですけども、本当なんですね。本当に私も本当にこんなことあるはずないと思っていましたけども、しかし本当に聖霊様がイエス様を信じたときに与えられるんですね。そしてですね、さらに10節、キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪の上に死んでいても御霊が義の上に命となっています。ここでですね、体は罪の上に死んでいる、それはどういうことかといいますと、この直前の7章にこのパウロが言っているこの肉の惨めな状態のことなんですね。生まれながらの私たちは神様のことを知らず、自分を神としてですね、自己中心に、そして自分の良いと思うままに、そしてこの自分の本当に願うままに好き勝手に生きてきました。そしてですね、本当にその自己中心というこの罪に束縛されて、そしてその生き道は永遠の滅び、永遠に神様から離されるという永遠の滅びでありました。しかし今ですね、イエス様が十字架で死んでよみがえってくださったことによって、誰でもですね、イエス様を信じるなら神なる聖霊様がこのうちに来てくださる、住んでくださっているんですね。そして今も言いましたように、私も聖霊の中にいて、聖霊と神と一つになっているんでありますけれども、しかしですね、ところがなんです、私たちのこの生まれながらの肉体、クリスチャンになってからね、何か肉体が変わるってことじゃないんですね。クリスチャンになっても姿形は同じなんですね。この肉体はそのままなんです。そしてこの肉体からこの生み出されてくるといいましょうか、肉体がこの持っている五感ですよね。この五感によって作られる感情とか思考とかですね、まあ、いわゆる精神、このマインドの部分ですね、それは依然この神から離れた罪の性質を帯びているんです。それが体は罪の上に死んでいるということの意味なんですね。で、その肉っていうのはですね、私たちがこの地上の生涯を終えるときに滅びてなくなる一時的なものであるんですけども、しかしですね、この逆に言いますと、この地上の人生が終わるまではこの肉をですね、持って生きていくことになっているんですね。生きていかねばならないんですね。 で、またこの肉がなければですね、体がなければ私たちはこの地上に存在することはできませんよね。私たちは霊的な存在ではありません。肉体がなければこの地上に存在することができないんですね。まあ、このようなですね、私たちのこの現実の姿をよく知ってですね、そしてそれをまあコントロールする必要があるんですね。で、それがこのなぜならですね、なぜコントロールする必要があるのかというとですね、それが11節、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。注目したいのがですね、私たちの死ぬべき体も生かしてくださいます。罪の中に死んでいた体、この自己中心という罪の中に束縛されていた体がですね、イエス様の十字架の死と復活によってこの解放されて自由にせられて、そして神の御心に従うことができる、神様のご栄光のために私たちの体がですね生かされていくからなんですね。肉によるによってもたらされるこの人の栄光っていうのは一時的ですよね。けれども神様の栄光は永遠に続くんですね。私たちの人生ですね、どちらに捧げるべきでしょうか。消えてなくなる一時的なもののために私たちは生きるのか、それとも永遠に残るもののために私たちこの大切な人生を生かしていくのか、どちらがいいのか。それはもう答えは明白ですよね。消えてなくなるもののためではなく、永遠に残るもののために私たちの大切な人生を用いていただく方がいいに決まっていますよね。そのためにですね、13節ですね。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きます。ここにですね、この私たちがこの自動的に御霊に導かれる人になるのではないということが記されているんですね。ここに私たちがなすべき義務がある、私たちには義務がありますと。それの義務とはですね、どんな義務かといいますと、御霊によって体の行いを殺すという義務があるんですね。いや、また厳しいことを言われるのかなとですね、つい、私も時々厳しいメッセージをしますので思われるでしょうか。この体の行いを殺すということなんですね。体の行いを殺すということからですね、皆さんどんなことをイメージされるでしょうかね。私はやっぱりこの体の行いを殺すというとですね、やっぱりこう、自分の体をこう、打ち叩いてですね、この修行するようなこの難行苦行のような、まあ、そういうこのイメージを抱いてしまいますね。で、実際ですね、このクリスチャンになった間もない頃ですね、まあ、私はそのような誤解をしておりました。まあ、自分の力でですね、御言葉に従わないといけないんだと、この自分の力で、まあ、聖書を読んでですね、まあ、自分の力でなんとか御言葉に従おうと、この肉の思いとか行いをですねコントロールしようと、まあ、試みたことがありました。で、その結果はですね、この7章のパウロの言葉にありますようにですね、本当に無残な惨めなものでありました。で、この自分の力でですね、 この自分を制しようとする、自分の力で御言葉に従っていこうとする、まあ、そのことについてですね、パウロはこの別の手紙でこのように記しているんですね。このそれはですね、コロサイ人の手紙2章なんですけれども、2章の20節から23節をお読みいたします。もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の諸々の霊から離れたのなら、どうしてまだこの世に生きているかのように、掴むな、味わうな、触るなといった定めに縛られるのですか。これらはすべて使ったら消滅するものについての定めで、人間の戒めや教えによるものです。これらの定めは人間の好き勝手な礼拝、自己卑下、肉体の苦行の上に知恵のあることのように見えますが、何の価値もなく肉を満足させるだけですと。この自分の力で聖書の言葉に従おうと、この自分の力でやっていこうと、そのことはですね、もしうまくいったとしても肉を満足させるだけでですね、そしてこの満足をしたら、この高ぶってですね、傲慢となって自分がこの栄光を取ってしまう。またうまくいかないときはですね、この自分を責めて、まあ、自己卑下するんですよね。自分ってダメなやつだとですね、自分で自分を責める自己卑下なんですね。で、これらもすべてですね、本当にこの肉を満足させるだけなんですね。で、この肉によって体の行いを殺すのではなく、この御霊によって、御霊によって体の行いを殺すということ、それは一体どういうことなのか。まあ、それはですね、はっきりとは記されていないんですけれども、私はこの文脈からですね、このように受け止めました。14節15節、神の御霊に、8章ですね、ごめんなさい、ローマ人の手紙8章の14、15、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。この御霊によって体の行いを殺すということなんですけども、それはですね、この自分で、自分の力でコントロールするということではなくてですね、御霊によって体の行いを殺すっていうのは、それはこの神の子供として、この父なる神様とのこの親しい交わりを持っていく、アバ父って言ってですね、本当にこの親しく神様に呼び求めていくことではないかと思うんですね。神様を呼び求めるっていうのは、この自分の何かの必要のためにですね、この何かパワーをですね求める、それはね、信仰ではなくて呪術なんですね。この誠の神様はこのご人格なるお方なんですね。パワーではないんですね。もちろん力はありますけども、この人格なるお方でですね、そしてこの私たちを本当に神の子供として扱って見てくださってですね、そして無条件の、そして無尽蔵の愛で愛してくださっている、その愛を私たちが受け止めていくということなんですね。まあ、この幼い子供がですね、まあ、まだ何もこのいろんな難しいことがを考えることができない、まあ、私は3つぐらいまでの子供かなと思ってるんですけども、まあ、その幼い子供がですね、本当にこの親に何の疑いもなくですね、頼りますよね。3歳もう意識が、まあ、出始めたぐらいの時のことをですね、皆さん思い出していただきたいんですけども、もう親がどんな親であってもですね、もう疑いなくですね、頼りにしますよね。そして近寄っていきますよね。そのようなこの幼子の心を持ってですね、アバ父、お父ちゃん、パパ、お父さんと そのように心を向けて主体求める。子供がですね、自分のことを頼りにして近寄ってくるとですね、本当に可愛くて愛おしくて仕方ないですよね。自分の子供のためなら何でもしてあげたいと思いますよね。ましてや神様は人間の親以上の完全な愛で、無条件の無尽蔵の愛で、この愛してくださっているんですね。そしてこの神様は人格を持ってこの私たちを本当にこの愛おしく本当に慈しんでくださっているんです。まあ、私たちはですね、本当に神様の前に可愛い子供になっていきましょう。ね、素直な純粋な気持ちでですね、父なる神様を慕い求める。本当に神様はですね、私たちのその心、親しむ、このより頼むその心をですね、喜んでくださるんですね。幼子のような純粋な心で神様に近づいて、神様と交わって、本当に神様のことばかりで心が満たされること、神様のことばかりで心が満たされている、その心の状態がですね、それが御霊によって体の行いを殺しているという状態なんです。御霊によって、つまり神様の愛に満たされて体の行いを殺す、肉を追い出す。そしてですね、神の子供についてもう少し記されています17節、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難も共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なんです。私たちはですね、子供ですから親からのものを相続しますよね。キリストと共に栄光を受けるために、キリストの苦難も共にするんですね。まあ、このことをですね、このことを正しく知っておかなければなりません。そうでないとですね、この思わぬ試練に遭うときに、どうして神様がいるのにこんな目に遭うのですかと、まあ見当違いな思いを、誤解をしてしまうんですね。本当に私たちはすぐ自分の思いでいろんなことを考えてしまうんですね。そうではなくて御言葉に立つんですね。苦難に遭うとき、パウロもこの前のところで言っていますけれども、むしろですね、神の子供としてこの試練に、この会うだけの、この苦難に預かるだけの、その神の子供として認めていただいているんだと。もちろん肉があって五感があって辛くて悲しいですけれども、しかしこの信仰によってですね、信仰によって苦難も神のことされていると受け止めて喜ぶべきなんですね。まあ、本当に、まあ、親子関係ですね。私は、まあ、自分の親はいますけども、子供はおりませんけども、子供っていうのはですね、まあ、この自分自身も含めて、親の期待を裏切りますよね。まあ、それは当然ですよね。親と子っていうのは、まあ、別人格でありますからね。親の期待通りには子供はなりませんよね。で、まあ、そんな時ですね、親御さんは本当にこの苦悩されるんですね。悩まれて、そして本当にもう希望を失いそうな、そういう状況になられてですね、まあ、私も、まあ、一緒に祈ることも今まであったんですけども、でもやっぱりこの、まあ、本当の親ではないのでですね、少しまあ客観的に、まあ、視点もですねありましてですね、まあ、私は今までそういう親の苦しんでいらっしゃる方とか親子をですね、見て、まあ、観察したところによりますとですね、この 親子の間で、まあ、コミュニケーションがあるところはですね、まあ、時が来るとですね、この回復していくなと、そのように私は観察しているんですね。まあ、そういったことからもですね、やっぱりこの親子関係で、まあ、一番大切なことはですね、どんだけ、まあ、細いこの糸のような状態であったとしてもですね、常にこのコミュニケーションを、まあ、持ち続けることだと思うんですね。で、神様との関係も同じですよね。そして神様は私たちを絶対に見捨てられませんね。絶対に裏切るお方ではありません。ですから私たちはどんな状況にあっても安心してですね、より頼んで、お父さんと、アバ父よと、主よと、まあ、イエス様と、自分がね、一番このなんていうのか、素直な気持ちになれるこの呼び方でですね、主よとイエス様と、本当にいつもですね、幼子のような心で呼び求めていく、神様だけに、他のものではなくて神様だけに呼び求めていく、心を向けていく、そうしていくときにですね、私たちは御霊に導かれる人になっているんですね。本当に自分で何かする、また自分のことを責めたりですね、そういうこの肉の思いを本当にこの、気づいたときにですね、本当に幼子の心を思い起こして、幼子になってですね、お父ちゃんとパパとね、お父さんとですね、親しく呼ばわっていきましょう。その時に私たちの死ぬべき体は生かされて、そして私たちが何かしたわけでもありませんけども、神様が私たちの人生を通してご栄光を表してくださるんですね。もう時間はあまり残されていません。本当に一日一日をですね、大切にして、そしていつも幼子の心を持って神様に呼ばわっていきましょう。そうするときにですね、私たちはすべてのものから解放されて、そして御霊に導かれているんです。お祈りいたします。天のお父様、本当に今日ここで聖霊様が満ち溢れてくださって、私たちを生かしてくださっていることをありがとうございます。主よ、またこの街道から出た後もこの臨在がいつもどこでもあることを心から感謝いたします。いつも幼子になってアバ父よと呼び求めていきます。どうか私たちの死ぬべき体をお持ちくださいますように感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。